どうもオレンジです。
自転車に乗って日本一周してみたいポンです。
世の中全部タネにしようタネラジ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。タネラジタネスケ
よ。
はい、ただいまの期間はお家で楽しめるイベント映画展示などの、情報を皆さんと共有したいというふうに思っております。オンラインとはいえですね、楽しめるものたくさんございますので皆さんと共有できれば幸いです。さあでは参りましょうか。まずは気になる映画 @TV ということで、
はい、
テレビで楽しむ映画ということでね、まあ Amazon とかね、ネットフリックスとかありますけど、まあ、ここは流れてるやつをね、ちょっとご紹介したいなということで、
お願いします。
まずは午後のロードショーですね。午後のロードショー、テレビ東京でやっている、まあ、午後1時35分くらいからやってる、枠ですけれども。
これね、他のチャンネルもやればいいのにね、なんでテレ東だけなんですかね、本当にね。
なんか、最近その再放送がすごい増えてますけど、なかなかね、あれも権利がどうとかいろいろあるらしいですけど、まあ、やっぱね、黄金の枠があるわけですけど。
まあ、僕でもね、ワイドショーやるぐらいやったら映画流してほしいですね。
はい、ねえ、なんだろうね。なんか、ね、まああんまり、じゃあ全部映画になっていいのかって話もありますしね。
うん、
まあまあまあ、そういう意味であの、まあ枠のね、色が出せるという意味ではすごくいい感じで。でも結構最近ね、こう、割と A 級映画が多いんですが、そんな中ですね、午後のロードショーからはですね、5月15日放映のトータルリコール、これをちょっとご紹介したい。これあのトータルリコールといえばですね、まあフィリップ・K・ディックのまあ小説、追憶売りますっていうなんか元の小説があって、それが
日本語のタイトルはね、
映画化したものなんですけど。なんかね、元の原作ね、ほんと数十ページの短編なんですね。
そうなんだ。
で、それに、まあ、映画化に合わせていろんなものが乗っかってるんですけど、まあ僕ね、確かね、これね、映画館で当時見たんですけど、もう本当にね、もう、まあ、むちゃくちゃなんだよね。なんというか、おもちゃ箱感みたいな、うん、こういうギミック入れてくるかみたいな、あと、こいつがこうだったんだみたいなこととかが、もう、ずっと連発してくる映画で、なんか僕、リメイクもチラッと見たんですけど、ね、全般テンションの上がり方全然違うっていうか、なんかやっぱその、この時代の、なんていうか、こう、はちゃめちゃ感っていうか、僕、最後はもう本当ね、ひっくり返っちゃったんで、これあの、まあ見たことない人もそうですし、見たことがある人は、俺は一体何見てたんだっていう確認のためにね、あの、一度ちょっと見ていただきたいなということで。
これって、どっちですか ?90 年版ですか ?2012 年版ですか。
あ、これだからあれですよ。アーノルド・シュワルツネガーが出てる、
ね。あ、90年版。
これはもう、やっぱ僕は90年版が、まあ、見てたからっていうのもありますけどね。シャロン・ストーンとかも出てきますけど、うんうん、いいなというふうに思います。さあ、もう一個ですね。BS の映画枠ですね。BS シネマ。こちらの方も、こちらはやっぱなんていうかな。ちょっと、いい映画をね、流す、名画を流すみたいなコンセプトだと思うんですけど、ゴッドファーザーとかね、チャップリンの映画とかいろいろやってますけど、今回お伝えしたいのは、5月18日月曜日のシックスセンスね。
懐かしい。
シャラマラ。これはね、どうなんでしょう。僕も正直言うと、これ映画館で見てないです、これは。後で見た人間なんですけど、なんていうかこう、やっぱこう、シックスセンスを見てるか見てないかっていうのは、やっぱこう、なんていうかな。映画を語る、語彙のさ、なんていうかこう、分岐点みたいなとこあると思いません？別にナイト・シャマラさんのこと全然知らないし、あなたみたいな。
マジですか？僕はシャマラン信者なんで、はい。
うん、いやだけど、全然知らなかったから、だからなんていうのかな。これ見てると、大きいじゃん、やっぱり。ああ、それってシックスセンスみたいなことっていう言い方ができるじゃん。例えば。
ああ、まあまあ、それ自体がネタバレになってるっていうなんか複雑な構造ですけどね、それは、ね。
ええ、これ、まだ知らない人は大丈夫。全然大丈夫と思いますけど。だって最初にすごい振ってくるじゃん。うん、トム・ハンクスだっけなんだかわかんないけど。この映画。
トム・ハンクス？
トム・ハンクスで
誰？ブルース・ウィリス？
ブルース・ウィリスか。もう俺、トム・ハンクスとブルース・ウィリスがもう重なっちゃって。まあいいけど。
もう何もかもが違う。まあ、世代は一緒だ。
一応ね、はい、死者が見える少年と彼をサポートする、小児精神科医の体験する未知の世界と二人の交流 ってみたいな話らしいですけど、まあ、いいタイトルでね、うん、シックスセンスってね、本当に、ね。
いいタイトルでしたね。
はい。うん、なので、とにかく見ましょう。見てない人はね。俺、見た人はさ、ね、どういう感じで見るのかね。なんか2回。
確かに、今初めて見る人はちょっと、羨ましいですね。
あ、でも俺、ほとんど覚えてないから、もう一回見ても全然新鮮な気持ちで見れるよ。
あ、確かにね。確かにそうかもしれない。でもまあ、はい、根本的にネタバレのところはなんか知っちゃってるからな。
ネタバレとか何度も言わないようにね。さあ、では行きましょう。気になる映画のですね、オンラインね。最近は、オンラインで新作なんかも流している状況もありますが、さあ、はい、俺ちゃんお願いします。
はい。前も、一個紹介した、ステイホームミニシアターという企画が、最近始まりまして、この前ね、斎藤匠さんの、コンプライアンスっていう作品であるとか、うん、江村千秋さんのドキュメンタリーとか上映してたんですけど、まあ、それプレイオープン企画というので、今回本格的に、オンラインで動き出すそうです。今回の上映は、ワンダーウォール劇場版、そして、ネア・リョーカ映画監督になる、女の子嫌い、セーブ・ザ・クラブ・ヌーン、劇場版シネマ競争曲名古屋映画化館革命という1,2,3,4,5 作品ですね。これが5月17日から19日と5月22日、5月24日でそれぞれまあスケジュールが時間で決まってるんですよ。この時間に流すよっていうのが決まっていて、それをチケットをまあ有料でそれぞれのね上映会で販売して、かつまあ上映にはまあものによってはになりますけど、舞台挨拶がまあ収録されたものとかがついてくるような形になっています。
うん、
まあ、僕この中で言うと、ワンダーウォールと女の子嫌いは見ていて、ワンダーウォールはね、ここの、まあ、番組でも何回も紹介しましたけど、今改めてその、まあ、壁に向かう人たち、この場合で言うと学生寮 と、まあ、大学側で隔てられた壁にいかにこう学生側がこう壁に向き合っていくか、そのプロセスをすごく丁寧に描いている。それがまあ、その世界の中では学生対大学なんだけど、他のいるあらゆるところに今そういう壁っていう何か隔てているものっていうのはあるよねっていうことを感じられる作品になってるので、今こそまた改めて見る価値がある映画だと思っておりますので、他にもね、まあ、名古屋で今、それこそミニシアターエイドを含めて動いていらっしゃる、シネマスコーレかな、名古屋の映画館ね、うん。前にこの番組でもね、ポンカンさんの方からも紹介してもらった記憶ありますけど、そちらの、ドキュメンタリーですね、劇場版シネマ競争曲とかも、僕は見たことないので、このタイミングでもし見られたら、見たいなと思っております。
はい。私の方からはですね、アップリンクが、はいはい、アップリンクラウドっていうサービスというか、まあ、定額で、何本か見れるみたいなのを今やってるんですけど、うんうん、その一環になるんですかね、映画作品を期間限定で、世界同時無料配信中してるものがあって、うん、ファッションデザイナーのアニエス・ベ
イ
監督の私の名前はっていう作品でして、なんかファッションデザイナーだよね、アニエス・ベイ。その人がアニエス・トゥルブレという本名で初監督した作品。まあこれ2013年の作品なんですね。で、でもね、なんかすごい、アントニオ・ネグリってわかります？イタリアの政治哲学者。まあまあソニックユースとか、まあ有名な人もいっぱい出てくるんですけど、まあ、話としては、12歳の少女が虐待を受けてるんだって、お父さんから。そしたら、ある日、学校の遠足で出かけた海辺で偶然止まっていたトラックに乗り込んで、スコットランド人の トラック運転手と共に逃避行するという話なんです。まあ、ロードムービーですよね。実際に、まああった話を元にしてるらしいんですけど、まあちょっとね、どういう経緯なのかがちょっと僕、この記事を読む限り把握までできてないんですけど、まあ、なんかちょっとこういう機会に、アップリンククラウドをね、ちょっと試してみたいなとか、あとオンラインで映像を配信するサービスが、これ使われてるんですけど、まあ、これをね、ビメオってサービスを使っているので、まあ、これをちょっと使ってみるというチャンスにしてもらってもいいのかなとか、このデザイナーがどんな映画作るんだっていうあたりもね、ちょっと興味がありますが、その辺もちょっとチェックしていただけたらいいかなというふうに思います。 はい、では次にオンラインイベント行きましょう。さあ、お願いします、俺先生。
はい、僕の方で見つけたのが、講談会ですね。上方講談師2名によるズームで講談会やった昼劇場ということで、5月16日の20時から21時半という時間に行われるんですけど、なんか日本語教師のアヒル先生っていう方がいらっしゃって、その方が、まあ、ズームを使ってオンライン、まあ、講談ですよね。今、神田伯山さんで有名になっている講談。それを、まあ、行う会らしいです。で、今回ですね、第1弾に続いて、日本で唯一の外国人講談師である、方と、その妹弟子の方が、あと、なんか、登場して、いろいろと、講談をしてもらうっていう、なかなか、まあ、落語とかも、今、あと、渋谷落語とかも、あと、オンラインでやってたりとか、いろいろと実験されてますけど、伝統芸能のね、それこそ歌舞伎とかはなかなか難しいなと思うんですけど、伝統芸能で、まあ、いつもね、劇場でやってらっしゃったような方々が、いろいろと試行錯誤をしてやってらっしゃるところではあるので、なかなか講談とかもピンポイントにそれだけを見に行くっていう機会ないですけどね、こういうオンラインだったら気軽に参加できたりしますので、都合が合えばね、ぜひ、見てみるといいんじゃないでしょうか。はい。
はい、ありがとうございます。さあ、そして、ポンからいくつかちょっと、この時期にいろんな観点でというのがありまして、一つ目がですね、熊健吾、西澤明宏が語るアフターコロナの建築とデザインというイベントがオンラインで行われます。うんうんうん、建築という視点でこのアフターコロナを考えるってなかなか面白いなと思うんですけど、ちょっと僕ね、あんま想像つかないんですが、例えば密集する環境についてどう考えるかっていうのもあるでしょうし、うんうんうんうん、人間と人間が交流するって何だろうかとか、まああとシンプルに感染症対策みたいなこととか、なんかまあ様々な観点は想像はできるんだけど、もっと違うね、コミュニティっていうものをどう作っていくかっていうような視点とか、あとはもっともっと持続可能な、つまり、こういう時にはこうしよう。だからコロナ以外の何か、突発的なことが起こった時に建築は何ができるのかなとか、コミュニティどうあるべきかみたいなことまで考えるんじゃないかと勝手に想像しておりますが、うん、5月14日に、7時からオンラインでやります。そして、もう一つですね、Meet the 福祉って何っていう、まあ、イベントがあるんですけど、これね、関西で行われるイベントなんですよ。関西で行われるんだけど、まあ、オンラインだから当然、東京で、まあ、東京とか、まあ、どこでも見れるわけなんですけど、うんうん、だから、まあ、福祉ね、関係の問題について考えるっていうのももちろんそうなんですけど、日本中のイベントがオンラインだったら、当然ですけど見れるっていうことを考えると、うんうんうん、なんかいろいろ可能性もあるし、うんうん、なんかね、一度見たことあるんですよ。関西会場の方々はどうですかみたいな、振るみたいなのを見たことあるんですけど、うんうん、なかなかうまくいかないパターンが多くて、
うん、
その遠隔でやるってことも、まあ、なんかね、もっとみんなが上手になったらいいな、なんて思ったりもするんですが、まあ、ちょっとこれはどんな感じかわかんないんですけど、説明会と意見交換会ということで、ちょっと興味があります。さあ、そして最後、もう二つね、パークコンテンツ研究会ということで、なんかね、ニューヨーク市の公園制作について語るみたいなイベントなんですけど、これもズームで行われます。近年、人口減少や、行財政、の逼迫から都市公園の公民連携やパークマネジメントに注目が集まっていますということでの話だそうです。まあ、ね、公園というもの、コミュニティというものをどういうふうに考えていくかということはすごく大事なことなんだけど、この今コロナ禍において、うん、あーって思ってる人もいると思うんですけど、やっぱこういうことを忘れちゃいけないし、例えば今じゃなんか震災起こったらどうなるのかとか、例えば、
うんうん、
隣近所今助けるっていう空間が日本の中にどれぐらいあるのかみたいなこととかも含めてですけど、公園空間っていうのがもっと果たせる役割なんかもあるのかなとかね、ちょっとわかんないですけど、もうこれも妄想ですけども、うん、ニューヨーク市でどういうことをやってるのかってことを、ズームで聞けるそうなので、これも、これズームってことはニューヨークにいらっしゃる方なのかな？ニューヨーク市の公園局の人ですもんね。ニューヨークからなのかな。はい。まあ、そういうような感じですね。はい。あとは、これもちょっとブログ見ていただければと思いますけども、場に携わる業界の人が、の 経営課題について一緒に情報を共有しようみたいな、経営会議、コロナ危機を乗り越えるための経営会議アットオンラインというのがありますので、これもちょっと見ておいてください。はい。さあ、他に、まあ、イベント以外でもですね、いろいろオンラインございます。ちょっと、まあ、これね、情報量が多いので、ぜひブログご覧いただきたいんですが、その中でもピックアップしたいものをいくつか。まずですね、オンラインで出かけられない場所の代替をするっていうのが、まあ、最近増えてるんですけど、オンラインで遊園地。オンラインで動物園。うんオンラインで博物館、うんうん、これがね、うんうん、結構充実してきてるんですよ今。
そうそう。なるほど。
例えばオンラおうち遊園地という企画では例えばジェットコースターとか乗るじゃん。
うん、うん。
その乗った感じとかがわかる動画とかが公開されてたりするわけ。
へ
え。まあこれ多分期間限定なんだと思うんですけど、でもまあそういうのをさ、うん、気軽に楽しめるから、もちろんそれを見てだから VR とかで見るといいのかもしれないね、もしかしたらね。
うんうん、うんうん。
まあそういうのが動画として結構出てますんで、まあちょっとね、あんまり遊園地そもそも行かない人もこういうの見るとちょっと面白いのかなと思いますけど。それから、おうち動物園ということでくくりましたが、いろいろね、淡路島モンキーセンターとか、旭山動物園だとか、あとね、津島野生生物保護センター関係で、山猫っていうね、猫、これの動画とか、ほいほいほい、あのね、大体大きく分けて二つあって、まあ、アーカイブ的に、可愛いのを撮っている動画と、あとそれから、定点ライブカメラみたいなのが撮ってて、だから、ちょっと俯瞰なんだけど、今どうなってるかが分かるのと、まああるんですよ。だこういうのとか見ると、あ、なんか今こうなってんだなっていうのがちょっと分かって、もちろんね、動物園ってなかなかこう、世話しなきゃいけないからさ、飼育員さんたちは大変なんですけど、なんか動物園を見るっていうことがなんか癒しにもなったりとかするのかななんて思ったりもします。そして最後ですね、おうちの博物館ということで、今の、東京国立科学博物館も、まあ、国立科学博物館ね。まあ、当然行けないわけなんですけど、なんかね、うん科博 VR ってコンテンツがあって、
うんうん、
科博の中を、完全に 3D データ化して、もう本当に中歩いてるみたいなことができるんですよ。よく、まあ、まあまあ、もちろんその実際とは全然違うんですけど、実際ほどのね、まあ迫力ではないにしても、なんか、あの空間が全部、バーチャルで作れるんだ、みたいなこととか見ると、結構感動しちゃったりもするんで、これは暇つぶしにもいいかなとも思うし、本当に行けることになったらどこ見よう、みたいなね、そういうシミュレーションにもいいかななんて思ったりもします。はい。で、国立民族博物館でも同様にお家でのコンテンツがあって、会場なんかちょっと見れる VR 的なものもあれば、なんかこう、塗り絵みたいなコンテンツとかもね、提供されたりしてますんで、まあ、その辺もちょっと楽しいかなと思います。うん、はい。ということで気になるものね、これまあまとめサイトもあったりするのかな？ちょっと我々もまとめてもいいかもね。なんかパンパンになってきたからね。
さっきの聞いてて、地域とか、あと国ごとのそのオンラインのイベントのまとめサービスだったらすげえ面白いなと思いました。こういう機会だからこそ、違うところでやっているエリアのその情報とかっていうもの、ぜひ触れてみたいなと思う。さっきのね、ニューヨークとかすごいじゃないですか。そういうのもしかしたら探してみたらあるかもしれないと思うと、ぜひ、なんかまとめられるといいなと思いました。地域ごとで。
最近オンラインでもちゃんとお金を払うっていう仕組みができつつあったりするので、そういう意味では、なんか、まあ、ちょっと我々は大変といえば大変なんですけど、都内ね、自分の住んでるところ近くだけじゃなくて、本当日本中、世界中のイベントを楽しむことができることも。
今だけね。
ね、いやいや、これからそういうの増えていくかもよ。いやいや、もちろんね、リアルな方がいいってのはあるんですけど、そういうこともちょっと含めて、行くのかななんてちょっと思ったりもしますけどね。うんうん、はい、ということで、皆さんお家にいらっしゃる人も、なかなかお家にいられない人も、ストレス解消、娯楽などでお楽しみいただければなというふうに思います。うん、はい、ということで、種ラジの種助はここまでです。はい。お相手は、 いよいよもう読む本がなくなってきたので、最近、クレジットに石森章太郎と書いてある仮面ライダーを読み始めました。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ。